NHK カルチャーは歴史再発見移動と空間の世界史第7回今回はモンゴル帝国とユーラシアの一体化と題して元北海道教育大学教授の宮崎正勝さんにお話しいただきます。なおこれは東京青山の NHK 文化センターで収録したものです。
それでは今日はモンゴル帝国とユーラシアの一体化ということで話をしたいと思います。地図を見てみると分かるんですけれども、中央アジアには東西7000キロから8000キロの大草原が広がっています。で、そこがまあいわゆる馬の回廊の舞台、まあ、遊牧民の居留地ということになるんですが、この馬の回廊がですね、世界史を動かすと、そういう時期が11世紀から14世紀ということになってくるわけです。で、その中央アジアの大草原というのはですね、アルタイ山脈という山脈がありまして、それを境に東のモンゴル高原と西のカザフ草原、今カザフスタンというのがありますね、そこに分かれるんです。で、モンゴル高原がモンゴル人の住んでいるところ、それからカザフ草原がトルコ人の住んでいるところ、いうことになるわけですね。で、この2つの遊牧民の中で最初に活躍を始めるのがトルコ人なんです。西の方のトルコ人が活躍を始めるわけですね。で、これはなぜ、活躍をするようになるのかというと、その南にあったイスラム帝国の中に大きな混乱が生じるわけです。つまり、アバシオの下で経済が活性化するとまたそこで貧富の差が拡大していくわけですよ。そうすると経済的に恵まれない、シーア派という反体制派の人たちが、不満を持ちまして、各地に自分たちの政権を作るわけです。例えばエジプトにファーティマ朝というね、これはムハンマドの娘さんの名前を取った王朝なんですが、そういう王朝を作るとか、あるいはバクダードも乗っ取ってしまって、そしてそこを、まあ、自分たちが間接的にコントロールしていくとか、そういうことを始めるわけですね。そういったことから9世紀の終わりから10世紀にかけて戦国時代のような様相を呈してくるんですよ。シーア派とスンナ派が入り乱れて戦う。商業的には繁栄が続くんですが、政治的には大混乱というような状況になるわけです。で、当時は議会制なんていうのはありませんから、結局戦争で決着をつけるしかないんですよね。で、自分たちの力を強めるにはどうしたらいいのかということになったわけですが、アラブ人はもうお腹が出てきちゃいましたので、あまり戦争に気乗りがしないんですね。誰か他の人にそういう嫌な仕事をさせようということになって、選ばれたのが中央アジアの遊牧民であるトルコ人であった。で、シルクロードの商人がそういうトルコ人の青年を軍事奴隷として買ってくるんですね。そして戦わせるわけです、まあ、いわゆる傭兵ですね。で、それをマムルークというわけです。で、当時のそのイスラム帝国の人たちはですね、そのマムルークを使えば自分たちがとても強くなりますから重宝で使ったわけですが、やがてそれが自分たちの足元を掘り崩していくことになるわけです。人間社会ってのはどうもそういうのが多いですね。目先の利益ばっかり追求していると、いつの間にか大切なものを失ってしまうということはまあまああるわけです。それで、どういうことが起こってくるのかというと、マムルークは功績を上げると解放されて、そしてふるさとに返されるわけですね。そうこうするうちに、そのイスラム帝国というのはすごく豊かであって、それから一方では戦争が相次いでいてものすごく不安定であるということが分かってくるわけですね。そうすると、トルコ人の中にはですね、イスラム教徒に改宗して、でイスラム世界に進出して自分たちが力を持とうというようなことを考える人たちも出てくるわけですね。で、そういう部族として有名なのがセルジューク族でありまして、セルジューク族はイスラム教に改宗して、そしてやがてバグダードを占領してしまう、そして、実質的にアバシオの支配権を握ってしまってですね、自分たちの兵隊にそれぞれの地域の徴税権、税金を集める権利を与える。つまりトルコ人がアラブ人のかペルシャ人のですね、いわゆるイスラム帝国を乗っ取ってしまった。そういった現象が11世紀に起こってくるわけです。だから11世紀は言ってみればトルコ人の時代、 ということになるんですね。で、一部のトルコ人は余勢を買って非常に弱体化していたビザンツ帝国に踏み込んだ、いわゆる今ある、小アジアといいますか、アナトリアといいますか、ああいうトルコ共和国がある地域が当時のビザンツ帝国の領土だったんですが、そこに攻め込んだ。で、ビザンツ帝国はずっと先打ちできないんですよ。で、皇帝自身がそのイスラム教徒の虜になってしまうというようなことも起こってきまして、そこでまあどうしようもなくなりましてですね、ローマ教皇に助けてちょうだいとお願いするようになってくるわけですね。当時の西ヨーロッパっていうのは馬とか牛を使った農業が行われる、前に散歩制とか習われたと思うんですが、農業制というか非常に増していたんですね。だから上り坂であった。で、そこにお願いした。そうすると当時の教皇のウルバヌス2世は、これはですねキリスト教会の中で自分たちが大きな力を獲得するいいチャンスであるということでですね、それを引き受けるわけですね。で、ただビザンツ帝国を守ろうというんじゃ人々が一生懸命戦いませんから、聖地のイエルサレムがトルコ人によって占領されている。でも巡礼もできなくなっちゃう。だから聖地を取り戻そうという形を取ってですね、十字軍の遠征を提唱することになるわけです。で、その提唱がなされたのがクレルモンの公会議でありまして、その決定を受けて1096年から1291年まで十字軍の遠征が行われるということになるんですね。で、ヨーロッパの歴史だけ、学んでおりますと、ヨーロッパの枠組みの中で十字軍が出てくるわけですが、実際にはそうじゃない。トルコの勢力が拡大して、それに対抗するために十字軍が起こったんだということになるんですね。で、十字軍の遠征は1回目は成功するんですが、あとは全て失敗ということになるわけですね。しかし十字軍の遠征が行われる中で、兵隊たちを運んだベネチアとかですね、ジェノバの商業が非常に盛んになっている。あるいはイスラムの優れた文明がヨーロッパに伝わる。そういった形でですね、この十字軍の遠征は非常に氷炭からここまで大きな意味を持ったということになってくるわけです。これがいわゆる中央アジアの遊牧民が世界史の中で活躍した第一歩ですね。で、トルコ人はそれだけじゃなくて、いわゆるアフガニスタンを占領して北インドにも進出するわけです。で、北インドがこうイスラム化していく一つのきっかけを作るということにもなるわけですね。だから結構世界史の上で活躍しているということになるわけです。で、さらにそれを上回る活躍をしたのがモンゴル人ということになるんですが、モンゴル人が活躍したのは13世紀から14世紀、かなり時間が空くわけですね。で、モンゴルというのはイスラム帝国とはなかなかこう離れておりますから結びつきのないところであったわけですが、ひょんなことでそれが結びつくようになってくるわけです。で、モンゴル高原はですね、混乱状態にあったわけですが、1206年に非常に不遇な状態にあった、不遇な青春時代を送ったテムジンという人が戦いの中でモンゴル高原を攻撃してチンギス・ハンと呼ばれるようになるんですね。で、彼は従来の形でモンゴル高原をまとめられないんです。今までのモンゴル高原というのは有力部族が互いに提携して秩序を作ったんですね。ところが不遇な立場にあったチンギス・ハンは戦いによって有力な部族を次々と打ち倒して、で、自分の勢力を拡大していくわけですね。そうすると、その戦いに勝利した段階でかつての部族を解体して、で、自分の部下をその支配者として送り込んでいくわけですね。つまりどういうふうなことをやったのかというと、遊牧民の社会を十進法に基づいて10個、100個、1000個というふうに分けまして、そこに自分の部下を新たに指導者として発展した。で、それが先行制という制度なんですよ。その結果、今までにない非常に強い形でモンゴル公民の主席にまとまっているということになるんですね。チンギスハンの命令のもとに一糸乱れず全体が動いていくというような状態になったわけです。それがまあモンゴルの力の源泉なんですね。あとは一人一人が自由に馬を操りましたから、で、遠征の時には五六頭馬を引き連れて行って、で、次々乗り換えるわけですね。で、食料がなくなるとその馬を潰して、で、食べた。で、まあ、痩せ馬ですからちょっと肉が硬いんで、それをその細かく刻んで腸かなんかに詰めて蔵の下に置いておくと乗ってる間に柔らかくなる。 でそれがモンゴル人の生肉なんですね。でこれがロシアに伝わりドイツに伝わって、今のハンバーグになるということになるんですね。だから今もハンバーグが世界的にこう支配してますから、モンゴルは滅びたけれどもモンゴル人の料理は世界を制しているというようなことも考えられるわけですよね。ちょっとくだらないかもしれませんけど、そういうことになります。でチンギスさんは何を考えたのかというと、モンゴル高原を統一すると人々の生活を豊かにしなきゃならないんですね。だけどその飼える家畜の数は限られていますから、結局シルクロードとか草原の道を支配して商人から税金を取ろうと、そうすれば自分たちも豊かになれるんじゃないかというふうに考えたんですよ。だから中央アジアの回廊地帯を支配してなんですね。で当時のその中央アジアを見てみますと、東の方には西夏、西の夏と書く西夏という勢力があって、これがいわゆる、中国でいうと西域ですか、そこを支配する。それから西の方にはですね、新興国なんですけれども、トルコ人のホラズム帝国というのが力を持っていた。だからチンギスハンのプランとしましてはですね、西夏は武力で倒そう、ホラズムは強大だから交渉してですね、お互いにその領軍を分け合おうというふうに考えますね。でホラズムに使節を派遣するんですよ、400数十名でね。これはほとんどイスラム商人なんですけど、立派な贈り物を持って使節を派遣したんですね。ところがね、そのホラズムのオトラルという都市の地方長官がその贈り物に目をくらんでですね、使節を殺しちゃうんですよ。で贈り物を横取りしちゃったんです。でチンギスハンは非常にメンツが潰されましたから、怒りまして抗議の施設を送るんですが、そうするとまた非常を取られて追い返されて、遊牧民にとっては非常を取られるというのは大変な屈辱ですからね。大体まあ一人前の男になると非常を伸ばすわけですから、我々は非常を伸ばしませんけれどもまあそういうことでですね、非常にその彼は屈辱感に打ち震えまして、復讐をしなければならないということでですね、一か八か10万人の軍隊をホラズムに送るんですね。ところがそれが抵抗しちゃうんですよ。だから物はやってみなきゃわからないですけど、で、そのホラズム帝国の領域がチンギスハンのものになり、成果も滅ぼした。でその時点でチンギスハンは馬から落ちて、それが元で亡くなったと言われるわけですね。ただチンギスハンがやったことはどういうことかというと、中央アジア の, 回廊地帯、モンゴル帝国でいうと背骨にあたる地帯を一つに組んだ。であとはその地域からこの農耕地帯に進出していけばいいわけですから、それはあとは割と簡単なんですけど、それでその後どうなったのかと言いますと、まずチンギスハンの後を継いだオゴタイの時代にロシアのキエフ公国というのを征服します。ロシアを征服しますね。それからもう一つは中国の北の方の地域、これ金というです、これを征服して領域を獲得。でその次の次の支配者の時代ですねに、フラムという人がバクダードに派遣されまして、かつて150万の人口を誇っていたバクダードが完璧にこう征服して破壊されてしまうんですね。大体7日間の略奪が行われ、80万人の人が略奪されて、歴史の上からバクダードは姿を消すわけです。バクダードは非常に悲劇的な都になるわけですね。でその結果、タクスイスラミカと言われたイスラムの時代、イスラムがユーラシア支配した時代が終わって、タクスモンゴリカ、モンゴルの時代に変わってくるんですね。で、その後ですね、今度は次のフビライという指導者の時代に中国の南宋が滅ぼされて、中国が全体としてモンゴル人の支配下に入る。そうするとイスラム帝国とそれから中華帝国、中国ですね、この2つの大の農耕地帯がモンゴル人によって支配されることになって、未だかってないような大領域が一つにまとめられるということになってくるわけですね。でその時代の中心にあったのが元なんです。中国の元で、元がいかに、すごい国であるのかということを中国人に示すために作られた都が現在の北京です。当時は大都と呼ばれたんですね。トルコ人はこれをハンバリク、あるいはカンバリクと言います。これはハーン、あるいはカンという王様が住んでいる都市と言います。でこの都市はですね、25年の歳月をかけて作られた、大管理センター、
であるわけですが、周辺が35キロの城壁で囲まれていたわけですから、莫大よりも全然大きいんですね。それで、まさに、モンゴル帝国の威信を示すために作られた。で、この都市が作られた場所はモンゴル高原から中国に入ってくる入り口のところであるんですよ。だから今の北京のそばに、発達量がありますよね。あそこから見ると北京の街も見られるし、モンゴル高原も見られる。だからあそこは遊牧民の戦いの要なんですね。でそこにドカッと巨大な都市を築いた、まあそういうようなことなんですね。あ、それからイスラム帝国ではですね、首都が移されまして、これは草原の道に首都が移ってくるわけですね。で要するにカスピ海の南の方のアゼルバイジャンの地にタブリースという都市が作られた。だからそのタブリースと北京、ライトですね、それが2つの軸になってユーラシアが一つにつながるということになる。そして、中央アジアの馬の回廊には、道路網が整備されて宿営が一定間隔で設けられた。でこう密接に結びつくわけですね。馬の回廊がイスラム帝国、かつてのイスラム帝国の領土と中国を結びつける。それからもう一つはですね、ジャンクという中国の帆船を使いまして、ペルシャ湾とそれから中国の沿岸の交易が非常に活性化した。なぜならばペルシャ湾の沿岸を支配するイルハーン国も中国を支配する元も同じモンゴル帝国です。だから交易が活性化するのは当然ですよね。そしてその海のルート、帆船の回廊も北京につながっていたということになる。北京というのは随分奥にありますけど、なんで海とつながったんだろうかということになるわけですが、もともと北京があったところはあまり穀物が取れないんですね。で長江の流域から大量のお米をこう運ばなければならない。それ海で運んだんですね。でそのお米を運ぶ船がどういうふうに行ったのかというと、東シナ海を北上しまして、黄色い海とか黄海に入って北海に入って、今の天津の海ですね、当時はチョッコって言ったんですが、そこのところに白河という白い川が来るんですよ。白河が流れておりまして、それをずっと遡って通州というところまで行って、そこから黄門式の運河、パナマ運河と同じように黄門式の運河が作られていて、それが北京の大きな湖につながっていた。積水艦というわけですけどね。でそのルートを通ってたくさんのジャンクが北京に入った。だから北京の中に大きな湖があって、そこは港になっていたんですよ。で同時にですね、インド洋とか南シナ海を航海した、海の海洋を通ってきた帆船を持ってきた物資もそのルートを通って北京に送られた。だから北京というのがいわゆる馬の回廊と帆船の回廊を結びつける一つの重要なセンターになったということになるんですね。だから今度北京オリンピックがありますけれども、北京という街もそれから頭角を現してくるわけですよね。ですからそこら辺は面白いで、西アジアは草原の道の方に首都が移ってありますから、直接帆船の回廊とはつながらないですね。ですからどっちかというと北京がこの時代のユーラシアの中心になったということになるわけですね。そういう形になります。そしてそのような形で、いわゆる西アジアと東アジアが結びついたわけですけれども、当時中国では紙幣というのが使われていたんですね。交渉という紙幣が使われていた。なぜならば中国ではお金の価値を決めるのは皇帝なんですね。だからもともと銅銭とかということで、銅というのはあんまり価値のない金属が使われてるんですよ。だから貨幣の素材は何でもいいんですよ。価値を与えるのは皇帝なんですよ。ところが西アジアはそういう伝統はなくて、いわゆる金貨とか銀貨ですね、それが価値があるんです。だから貨幣に対する考え方が違ったわけですね。で当時の西アジアはいわゆる銀が枯渇しまして、銀不足で悩んでいたんです。そこでモンゴル人は中国の銀を西アジアに持っていけば儲かるということで、中国から大量の銀をかき集めるわけですね。どういうふうにしてかき集めたのかというと、当時の中国の、財政は、ね、8割が消費税だったんです。塩の専売によって得られたんですね。だから塩を売る商人というのはものすごい大商人だったんです。でその商人に塩を売るときに円印という、塩という字に、ね、引くという字を書くんですけど、手形ですね。印というのは手形なんです。 塩手形を銀で買わせて、そしてその手形に基づいて塩を与えたんですね。そうするとたくさんの銀が支配者の方に集まってくるでしょ、だいたいその年に10トンぐらいだったんですよ。でそれをそのモンゴル人は自分の一族の間で配って、で西アジアからいろんなものを手に入れることなんです。西アジアは銀を得て非常に助かった。だから非常に大きな銀の、その循環といいますかね、そういうものがモンゴル帝国の内部である。だから中国で銀が産出されたのはどこかというと雲南なんですよ。で雲南ですから、その雲南にたくさんのイスラム教徒が移住した。でところが雲南の風土病にですね、ペストというのがあるんです。でそのペストがですね、今度はその銀を運ぶルートですかね、いやモンゴル人のネットワークに乗っかりまして、広く広がっていっちゃうんですよ。で中国でもたくさんの死者が出るわけですが、まあ、出ただろうと言われるんですけれども、それが中央アジアの草原地帯を通って北海まで行くんですね、広いんです。でそこに来ていたイタリア人に伝わっちゃうんですよ。イタリア人の船にペスト菌を持ったネズミが乗っかってそれがイタリアの港に入り、エジプトの港に入り、そこで、エジプトのイスラム世界とそれからヨーロッパのペストが蔓延しちゃうんですね。でたくさんの人が亡くなるわけです。だからそういうふうに考えると、やっぱり歴史は伝えるわけですね。ペストを耐えらせたのはモンゴル人のネットワークであるということに、まあ、なるわけですけれども、そういったようなことも起こってきたということになるんですね。それからもう一つは、このモンゴル人の大商圏とつながる中で地中海にルネサンスが起こるということになる。でヨーロッパではいきなりルネサンスですよね。なんかいきなりイタリア諸都市が豊かになってルネサンス、あるいは十字軍と結びつけますけれども、十字軍だけじゃあんまりイタリア諸都市が豊かにならないつまりモンゴル人が大きなネットワークを作った時に、そこにイタリア商人が絡んでくるんですね。つまりチンギスハンがモンゴル高原を統一する2年前に、つまり1204年に第4回の十字軍というのが行われて、十字軍の兵士がコンスタンチノープルを陥落させちゃうんですよ。で実情をもうビザンツ帝国を無力にしてしまって、そこに今度はベネチアとかジェノバの商人が進出していって経済活動を行うということになってくるわけですね。で特にジェノバの商人は黒海の方にまでずっと入っていきまして、その奥地に植民地を作って、そこから諸アジアを横切ってね、西アジアの方に行ったり、あるいは元に渡るとで大変儲けるわけですね。ですから、無名のマルコ・ポーロというのは歴史に名を残さないイタリア商人たちが非常に活躍した。でイタリア人はイタリアの代表的な料理でありますパスタ、それからアイスクリームはマルコ・ポーロが持ってきたんだと言いますけれども、それは多分無名のマルコ・ポーロなんですね。で考えてみると、パスタっていうのはあれは干した麺ですか、ちょっと作り方は違いますけれども、携帯食品として非常に便利なわけですよね、腐りませんから。でそこでイタリアまで入ってきたんじゃないかなという説もあるわけですね。イスラム教徒から入ってきたんだという説もありますけどね、まあそういうようなことです。アイスクリームももともとは西アジアから起こって中国の方に広がってきましたから、そういう製法が入ってきてもおかしくはないということになるんですね。そして、そういうような形でですね、広い範囲で交易が行われますから、そこで大きな富がイタリア半島に蓄積されて、それがルネサンスのいわゆる来年になったということが考えられるんですね。でそういうような大規模な商業が行われていたということを示すものとして、14世紀の中頃にフィレンツェのペゴロッティという人が商業指南ですね、商業の指南という本を書いているわけです。これは残念ながら日本語に完全に翻訳されていないんですけれども、世界的に非常に有名な本でありまして、それを見ますと、黒海の北岸から出発してラクダの回廊、馬の回廊を通って北京ですね、サンバリクに至る商売のやり方が詳しく書かれているんです。で面白いのは、中国に行くと銀が取り上げられて商人がね、そして紙幣を渡されるけれども、それは銀と同じ価値を持つから、そこで慌てる必要はないとすると書いてあるんですね。それから藩が変わって、戦いが行われている時以外はとても道路は安全で、 銀を頭の上に乗せて歩いても大丈夫だというようなことが書いてあるんですよね。だからモンゴル人はやっぱり商人の上前を跳ねますから、商人が安全にこう商売ができるという条件を作ることが大切だったんですよね。それから、このモンゴルの時期は北の方ではバルト海でハンザ同盟というのが非常に活性化しますよね。あれは何かというと、またモンゴル人がロシアを支配して毛皮貿易がまた盛んに行われるようになるんですね。そしてドイツの商人たちも、いわゆるバルト海を中心にしてその毛皮貿易とリンクしていく。そこで、彼らが豊かになって、リオレツとかブレーメンとかですね、そういった都市が経済力が広がっていく。それがハンザ同盟につながっている。ですからモンゴル帝国というものを中心にして考えてヨーロッパを位置づけてみると、地中海商業、それからバルト海の商業が共に活性化していくというのは当たり前のことなんですね。で、今までの歴史の欠点というのは地図を細かく切っちゃうんですよ。でヨーロッパだけとかね、日本列島だけとかね。でそうすると全体が見えないんですよね。だから結局全体が見えないと物事は分からないわけで、だからなんていうかな、やっぱりトータルに見る訓練ってすごく大切だと思うんですね。今の世界情勢はなかなか複雑ですけれども、これだって全部リンクさせてみないとなかなか全体のイメージがつかめないということになってきますので、歴史を学ぶときにそういった姿勢ってすごく大切なように思うんですね。部分部分を見るんじゃなくて全体の中で部分を引き寄せる、それから部分を寄せ集めて全体を考えてみるとかね、そういうことがとても大切じゃないかなということになるわけです。で、モンゴル帝国の世界史的な意義なんですけれども、これはやはりイスラム商人に支えられていたということなんです。元は支配層というのはモンゴル人と色目人と言いまして、色目人というのはイスラム商人を中心とする、中国以外の人たちということになります。ですからマルコ・ポーロはフビライ藩に17年間使いましたけれども、役人として使いましたけれども、彼も色目人なんですね。だからモンゴル人はまず西の方からいわゆる自分たちの帝国の基礎を築き、イスラム商人を非常に活用する形で中国の大農耕社会を支配した。で、もともと中国に行った人たちは、身分的には社会の最下層に置かれるわけですよね。例えば南宋の人たちは南人ということで社会的な身分が非常に低くて役人にはなれなかった。だから、中国社会に対して抑圧者というような形でモンゴル人は臨んだわけですね。で、それができたのはイスラム教徒が知恵をつけたからである、イスラム商人が知恵をつけたからであるということになるわけですね。で、そういうふうに考えると、イスラムの大商権とそれからモンゴル帝国というのは連続性があるわけです。全く違ったものが現れてきたわけではなくて、ユーラシア全体の歴史で見るならば連続性があるわけですね。だからそういうふうにつなげて考えていくというのもまた必要なことなんじゃないかな。歴史は組み替え組み替えで動いていきますから、土台がなければ新しいものは生まれてこない。だからいきなり世界史が誕生したわけではないということになると思うんですが、いかがでございましょうか。まあ、そういうふうに考えていますね。で、このモンゴル帝国の時代にヨーロッパ、特に地中海のイタリア諸都市が非常に成長いたしまして、そこを中心にして今度はまた新たな動きが起こってくるということになりますが、それは次回のお話ということになります。
歴史再発見、移動と空間の世界史第7回、今回はモンゴル帝国とユーラシアの一体化と題して、元北海道教育大学教授の宮崎正勝さんにお話しいただきました。次回は大航海時代が開くオーシャンの時代と題してお話しいただく予定です。 NHK カルチャーアワーを終わります。